Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I really wanna stop. 家事育児に忙しいママや忙しく働く女性の皆さん、
ワクワクした毎日を過ごしていますか？この先どんな人生を送りたいですか？幸せはお金では買えないというけれど、お金を味方につけることで人生の選択肢が広がっていきますよね。
この番組では女性目線のお金のノウハウをお届けして、輝きたい女性を応援していきます。私たちと一緒に目指せマネー美人。
皆さんこんにちは。輝きたい女性を応援する目指せマネー美人第28回目の放送を、ここ西宮北口のつながりっちょラジオからお送りいたします。パーソナリティは私水野恵子と
亀井恵子の
ダブル恵子です。いよいよね、10月2週目秋ですね。
はい、もう秋になりました ね。
秋といえば、
はい、やっぱり食欲の秋でしょうか。
最近何があれですか？
私、ね、最近ちょっとマスカットにハマってまして、であんまりマスカットって高いので食べたことなかったんですけど、この間ちょっと買ってみたら、おすごく美味しいんですよね。
取り寄せて？
いえいえ、百貨店で。
百貨店
で買いました。
おしゃれじゃないですか。
はい、そうなんです。ちょっとね、頑張りました。
百貨店とか行くとやっぱりね、はい、四季のものでまたちょっとね、美味しそうなものがあるといいですよね。ついついね、買いすぎちゃってね。
そうですよね。水野さんは何が好きですか？
私はね、栗とか、あと梨とか、結構果物好きですね。柿も好きで。
あ、いいですね。
柿食べすぎちゃうね。ね、あとサンマなんかね、最近高くなりましたけどね。
はい、
はい、まあね、食欲の秋ということで、はい、食欲の秋っていうとやっぱり食べ物のお話続いていきたいなと思うんですけど、はい、今週は、まあ、ふるさと納税ね。
待ってました。
待ってました。はい、はい、ふるさと納税の、お話をしていきたいと思うんですが、はい、ここ、先週に引き続いてですね、ファイナンシャルプランナーの安本さんにまたお越しいただきましたので、はい、安本さんも一緒に、はい、ふるさと納税のね、はい、お話をしていきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
簡単に安本さん、ちょっとだけ自己紹介いいですか？
はい、私は大阪市内で、独立系のファイナンシャルプランナーとして、子育て世代の方や、まあ、シングルの男性女性、いろんな、年齢層の方の個別のご相談を受けたまってます。
はい、はい、ありがとうございます。同じようにね、独立の、はい、女性ファイナンシャルプランナー、しかも大阪で、
はい、
はい、というところで、あの3人集結してですね、今週は知らないと損する、まあ、ふるさと納税を中心に、さまざまな、まあ、節税についてのお話をお届けしていきたいと思っております。はいはい、30分ぜひお付き合いくださいね。
FM ギグ、
輝きたい女性を応援する
目指せマネー美人。
はい、今週はですね、知らないと損するふるさと納税やさまざまな節税についてお届けしていきます。はい、ふるさと納税もだいぶ浸透してね、やってる方増えてますかね。
はい、
説明するまでもないかもしれないですが、まあ、ちょっと念のためですね。
はい、
これは自治体への寄付金っていうことですね。
はい、
まあ、特徴としては、個人が、まあ、2,000円、ここは自分でね負担しなきゃいけないんですけれど、はい、それを超える寄付に対しては、はい、ご自身の、まあ、住民税とか所得税から、まあ、控除されるっていうことですね。はい、 ですので、例えば、まあ、3万円ぐらい寄付をするとすると、まあ、2000円は自己負担なんですけれども、はい、所得税、住民税合わせると28,000円、うん、いわゆる所得税は還付になりますし、はい、住民税は来年の住民税が低くなるという感じですよね、はい、そうですね。でも、まあ、それだけではなく、はい、やはりね、ふるさと納税やってる方の多くは、はい、やっぱりあのね、お得な特産物が送られてくるとかね、よく問題にはなってますけれど、
あまり大きな声では、ね、言いないかもしれませんけど、
うん、が大きいですかね、はい、で、やっぱり、まあ、今も、ね、やってない方にやっぱりいらっしゃるのは手続きが面倒くさそうという方もいるんですが、はいはい、あのワンストップ特例っていうのがありまして、年収2000万円以下の方であれば、はい、5箇所までいろんなところ、はい、5箇所までであれば申告することもね必要もなく、あのこの制度使えるっていうところですね、
はい。
で、まあ、活用しやすいのっていうのは自分自身で探していく、ね、自治体を探していってもいいですけど、はい、やはりあのポータルサイトを使っちゃうのいいですよね。昔からでいうとふるさとチョイスとかさとふるとふるなびとか今でもたくさんありますよね。
ありますよ ね、
ね。だからまあちょっと自分が使いやすいものとかいうもので、あの利用されるといいかなと思うんですが、はい、よく聞かれるのが、あのいくらしたらいいの、はい、っていうところですかね。
そうですね、う
ん、この辺なんかはあの実はさっきあの言ってたポータルサイトなんかでシミュレーションが、ね、できますよね。私もたまたま、サトフルかな、はい、見てたら5秒で分かる簡単シミュレーションとかね、はい、ありましたけれど、例えば、独身の女性の方が年収300万で、あの簡単シミュレーションやったら、にゃあれですね、2万8000円でしたね、はい、うん、だから2万8000円までふるさと納税をやると、はい、まあ、ちょうど税金も、
ね、有効にというところですかね。
はい、
はい、
で、面白かったのは、はい、その、2万8000円の下に、はい、あなたにはこんなのがおすすめですって、ね、
そこまで出ました。
そういうのが出てるんですか、
はいは
い、
へ
これはもう本当いろんな種類ありますもんね。
そうですよね。水野さんはされてますか？
うん、私もしてます。あの結構ね数年前からやってるんですが、はい、食べ物、まあ、それこそ米、
はい、
肉、
はい、
あとフルーツもあったしアイス、うん、あとゴルフのラウンド券とか、
体験型ですね。
うん、そうそうそうそう、うん、安本さんとかどうです？
そうですね、私もしてるんですけど、あのポータルサイトでやるとカードの引き落としがまずできますよね。
そうですね。
そうですよね。で、あの12月のギリギリまで申し込みできるっていうのがあって、うん、まあ、そういうので使ってやってるんですけど、うんうん、まあ、ギリギリになると割と選べるものが少なかったりするので、
だんだん売り切れちゃって、
あの、
ね、もう締め切れましたってね、なりますよね。
なのでね、あのいろいろ選べるのは早い段階というか、うん、まあ、もう10月なんでね、はい、今のうちだったら選べるかもしれませんけど、
あ、まだ大丈夫ですかね。
神さん、
はい、
はまだやってないですね。
そう、私まだね、ふるさと納税、私本当に何でしょう、あのめんどくさがり屋っていうのですか、ね、前回のキャッシュレスもそうだったんですけど、うん、はい、でもちょっといろいろお話を聞いていて、はい、ちょっと私本当にマスカットもらおうかなと思っていて、うん、
マスカット、はい、いいですね、
はい、
うんうんうん、
でね、じゃあなんか自治体にも寄付するっていうところでやってみたいと思います。
美味、
う
んね、しそうなね、果物ありますもんね、マスカットも。
昔でも、はい、あのやはりね、還付率っていうか、う、
はい、ちょっと問題に、
ね、問題になったじゃないですか、
ね、はい、
で私が最初 2年前ぐらいかな、はい、お米なんかも、はい、結構ね、それこそ1万円ふるさと納税して、はい、30キロ、結構ね、
20キロ
だったかな、すごい量あの来た覚えがあって、
すごいですね。
でもこの間ちょっと検索したら、はい、高い、あの量が多いところ、1万円かけて1万5000円かけて15キロとかでも、うん、うん、いい方だったから、やっぱりね、あの
少しずつ
メリットはね下がっちゃってるのかなと思います。そうですね、
なんか一時結構競争になってた時ってありましたもんね。でちょっと規制がかかって、
そうですね、
まあ、ふるさと納税といつね、あのなんか券だったり商品券だったり、うん、海外の、ね、ものだったりっていうのがね、あれ良くなかったですよね。
問題になっちゃいましたね。
うん、
でもやっぱり税金かかってますもんね。
はい、そうですね。
ないですよね。そういうのをやはり使っていくっていうところが大事ですよね。今年どんなの狙えます、安本さん。
ねえ、まあでも私は所得が確定する頃にするっていうのがいつもなんで、うん、12月になっちゃうんで、割とすごい個人的なことなんですけど、ハンバーグとかがいっぱい残ってたりするんですよ。そうするとその時に申し込むと、はい、もう翌年2月とかにこう送ってきてくださるんですけど、うんうん、もう冷凍庫がハンバーグでいっぱいにな
ってそうなんですよね。頼んですぐ送られるとは限らないんですよね。
そうなんですよ。
いつ送られるのかっていうのを確認しとかないといけないですね、
うん、それもありますよね、うん、
じゃあ2月ぐらいに安本さんのお家に行ってみんなでハンバーグを
そういうのもいいかもしれません ね、
ね、
うん、あとは何でしょう、旅行に行きたい方とかね、はい、やっぱり旅行の件だったり
温泉とかありますもんね、
うん、温泉とか、うん、やっぱそういう体験、地元っていうかね、そういう地方地方で体験する方が、実質はちょっと何でしょう、価格以上のメリットがあったりっていうのもありますかね。
そこのね、行った先 の、 その地元も潤うっていう ね、うん、うねところがありますからね、う
んまあ、本来のね、はい、ふるさとの
目的は目的ですね
、はい、でもね、やはりふるさと納税も少しずつやっぱりメリットがね薄らいでくると、うん、少しでも先週のキャッシュレスじゃないですけれど、
はい、
まあまだねメリットあるうちに使って、うん、そして、まあ、税金を落とすっていうところなんか、はい、ぜひ使っていただきたいですね。
はい、
はい、というところで、そうですね、ここで1曲挟みまして、後半もう少しですね、ふるさと納税の他にも税金を低くするっていうのがありますので、はい、これを見ていきたいと思います。はい、今回の選手曲はですね、これは亀井さんの選曲ですね、はい、プリンセスプリンセスのダイヤモンドをお聴きください。
「好きな服を着てるだけ」
プリンセスプリンセスのダイヤモンドをお聞きいただきました。
はい、
なんかすごい懐かしいですね。
懐かしいですね。私も久しぶりに来ました。
カラオケとかなんか行ってる感じですかね。
そうですね結構歌いましたね。
今もやっぱり行ったり
何ですか、
歌ったりするんですか。
この選挙行ったら歌ったりしますね。
楽しみ
ですね。楽しいですねこれ。はい、
さあ今週はですね、前半ふるさと納税について見てきました。結構ね、やはり使ってる方もかなりね増えてきましたけれど、はい、亀井さんはねまだ使ってないということだったので、
はいはい、
ぜひ。
そうですね、なんか使ってみたいんですけど、まあ、使うとね何がどうなんですかね。
そうですね、ふるさと納税って基本的には税金が安くなってるっていうのではないんですね。ちょっと難しいんですけど、
でもなんかそんな感覚がね、感覚がね、ありますけどね。
そうなんですよ。で先に税金を納めるんですね、はい、でその納めた税金がワンストップ特例っていうのを使うと次の年の住民税から引かれてるわけですよ、はい、
うん、
次の年の住民税は減ってるはずなん で、
そ、 うです、ね、
それをこう、うん、目で見て確認されないとちょっとこうね、
ね、
分からないですね。物が届いたって喜んでるだけでは実は減ってなかったら、うん、それを本当に買ってるってことですよね。
そうなんですよ。お金は先に払っ、税金先に納める形になるんで、うん、
大体だってふるさと納税って1万円ぐらいとかね、はい、多いですもんね。1万ぐらいからとか、
はい、
でそれでねマスカット届いて、はい、嬉しいなやけど、普通にマスカット買った方が、ね、
まあ、
税を買ったということになっちゃいますね。
そうですね、
だからやっぱり税金が引かれてるっていうところだと、うん、
翌年の、うん、住民税の決定通知書なんかで、
うん、
ふるさと納税分が減税になってるっていうことを確認されると、うん、こうね、ふるさと納税有効に使えたかなっていう実感が、
うん、そうですね、分けますね、
はい、
うん、やっぱり確認するって大事ですね、
はい、うん、大丈夫そうですか。
はい、はい、はい、やってみたいと思います。
はい、はい、というところでですね、ふるさと納税でも実は、まあ、ふるさと納税以外にも税金のね、まあ、低くできる内容というのがありますので、
はい、
後半はねもうちょっと違うところについてもお話をしていきたいと思います。
はい、
はい、税金を、まあ、少しでも抑えるということで、まあ、今年もねあと、数ヶ月ですけれども、はい、できることをちょっとねピックアップしていきたいなと思いますけれど、
はい、
例えばイデコ、
はい、
イデコ、う
ん、はい、なんかこの番組でもねイデコの話何回か、ね、うん、ね、しましたけども、
しし、ね、
はい、でその時にもねその所得税住民税があってお話がしましたが、うん、はい、こちらの方もでもそろそろ届きますね控除証明が、
うん、
イデコされてる方ね、
まだあの人も、これから申請をすると、
はい、
まあ、1ヶ月2ヶ月ぐらいだから年内厳しいかな、はい、
うん、そう、ちょっとギリギリかちょっと過ぎると来年少し確定申告っていうところがねちょっとあるかもしれませんけど、
まあ、イデコ、まあ、ちょっとおさらいになりますけれど、まあ、国の制度で例えば定期預金を、ね、してるとか投資をしてる、はい、毎月少しずつ、会社員の方だと2万円とか2万3千円ぐらいずつが ね、
ね
上限にはなりますけれど、そういったところでイデコ口座に入れることによってその掛け金全額が、まあ、所得控除になる、はい、実はだから、まあね、ふるさと納税は税金低くならないという話を、ね、はいはい、言いましたけれど、このイデコは本当に税金が、ね、低くなる可能性は高くなるというところで、ね、うん、まあ、定期預金とか投資やっている方なんかはまずここを第一に考えるというところですかね、はい、いやそこがね難しいのよねって言われちゃうケースもあるかもしれないですけれど、あとはあれですね、もし企業型確定拠出年金といって、まあ、企業で確定拠出年金をやってる方は、はい、マッチング拠出ってね自分でも、はい、プラスしてできる制度っていうのがこれ会社によって違いますけれど、
そうですね、うん、
できる方もイデコと同じようにかけた、うん、いわゆる自分で上乗せした分が、税金が低くなるというところでこれもメリットありますよね、
はい、
この辺もやっぱり検討していただきたいですよね、
はい、
その方が、あとはどうでしょう、住宅ローン控除とかはここはもう住宅ね、マイホーム持っている方っていうことになるでしょうけど、うん、一番多いのがどうでしょう、生命保険料控除とか、
うん、あそうですね、
医療費控除とかですね、うんうんうん、
生命保険の控除あれですかね、
はい、生命保険ってやっぱり結構やっぱり皆さん入ってらっしゃって、うん、でまあ控除ができるんですが、生命保険ってあのなんか3つの分野に分類されていて、はい、でまあ、1つはなんか一般といわれる、まあ、死亡保障とかですね、はい、でもう1つは介護とか医療保険ですね、はい、うん、そしてもう1つは個人年金という、はい、3つそれぞれ、まあ、最高それぞれ4万円ずつですね控除ができるっていうのがありますから、うん、まあ、本当にこれうまく使えば12万円控除になりますから、ね、
最近でも若い、ね、世代の方って保険も入ってないから、うん、この控除するのがゼロっていう子もいるって ね、
うん、
言ってたりとかしますけど、まあ、例えばあのさっきみたいにそういう風な若い世代の子はイデコをやっているとか、
はい、
でもそういうのも全くやらずに、うん、将来のためちょっとでもっていうのであれば、まあ、そういう風に生命保険料控除も使うっていう選択肢もあるということですね、はい、
そうですね、やっぱりなんか税金ってなかなか、ね、こう考えにくいっていうところがあるの で、 で本当にこ う、 うまく活用すれば本当に積み重なってね結構大きな効果現れるので、なんかぜひともこのラジオを聞いていただいている方はヒントにしていただければと思います。
うそうですね、あの先ほどの企業型のマッチングのシステムなんですけど、割とあるけど知られてないっていうのもあるし、あと年に一度だけチャンスがっていうことが多いようなんですよね。
会社によってね、あの結構毎月っていうところもあれば、
そうなんですか、うん、毎月変えれるところ、
そう、手続きを要するに、まあ、あの手間をどこまでやるかっていう感じで、だからまあどうでしょう、年に1回だったら年の、うん、ね、1回のチャンスでやっぱりしてもらうのどうかですかね、うんうん、これはもうやっぱりね、人事総務が
どれだけ、
そう、どれだけ従業員さんのために
そうですよね、
歌ってるかっていうところで、ね、うん、でもあの私結構あの別の会社で、はい、そういった確定拠出年金の継続教育っていうのをやってて、はい、もうかれこれ 7,8 年前ぐらいからずっとその四半期に1回ずつ研修をやってる会社があって、うんうん、はい、そこは毎月それこそマッチング受け付けてるんですよ、
すごく良心的ですよね、
うん、でやっぱりやってる方も多いんですけど、うん、でもやっぱ若い人は目の前のお金を減らしたくないから、
うん、そうですね、う
ん、出したくないっていう方もいらっしゃいますかね、うん、あとはあの、まあ、イデコってねいい制度ではあるんですけど60とか、
ね、
まあ、マッチング拠出もそうですけど、
う
ん、自分のお金を、ね、出すとあの手元にやっぱりね定期預金だと引き出せちゃうんですけれど、うんうん、それができないのが嫌っていう方もね、いますかね。
そうですね、それがメリットでありデメリットなんですよね、うんうん、
でもやっぱり強制的にやっぱ貯蓄をしていくっていうのは
そうです ね、 ね、
本当にすごく効果があるんですけどね、うん、しかもあの給与天引きでっていうのがあれば、うん、なおさらもなかったものとして生活ができるっていうのはね、うん、本当はいい制度なんですけどね、うんうん、
公的年金だけでねちょっと不安なところもプラスアルファにはなるでしょうし、うん、
ね、
まあ、すごく運用することもできるし優れた面もたくさんあるんですけれどもね、うん、皆さんそれぞれにどう思ってその時のお給料を振り分けるかっていう、
悩ましいですね、
悩ましいですね、うん、
やっぱね住宅のそれこそやなんでしょう、住宅ローンの金額を上げると、うん、まあ、ちょっと希望の家になるっていうので、私昨日ねそれこそ住宅相談乗ってきてる時に、はい、やっぱりねイデコとかやった方がいいと思いつつも、はいはい、欲しい家があるともうその余力がねなくなっちゃうから、うその全体的なねやっぱバランスっていうのは ね、 ね、
どこに重きを置いて
そうでも、例えばマイホームを持った場合には、はい、まあ、今回あえて触れなかったですけど、先ほど言った住宅ローン控除っていうのが触れるので、これもまあ残高に対して 1%、
うん、
まあ、増税後だと13年続くとね まあ、結構税金の節約にはなるっていうところですね。
納、ねうん、めた分ですのでね、
うん、まあね、そうですね、まあね、納めて、まあ、それが還付っていう ね、戻ってくるっていう感じですかね、はい、なんか安本さんとかって自分の中でやってるものとかってあります？
あ、イデコはやっぱりやってますね、うん、老後資金は必ずいると思うんで、うん、
でふるさと納税もやってるっていうところ
ね。ふるさと納税もやってますね、
はいはい、生命保険旅行所なんかも使って、
あ、そうですね、うん、あとはニーサ、つみさ、立てニーサも、
あー、はい、はい、っていうところで ね、やはりぼーっとね、なんか知らないうちにただあのするよりもやっぱ計画的
ね、そうですね、はい、あのだからチコちゃんいるじゃないですか、はい、本当にぼーっと生きてんじゃねえよみたいなねなんかそういう風になってしまいますよね時間って早く過ぎますし、
そうです ね、うん、
やっぱり少しでも早く知って計画的にいくっていうところが大事ということですね、うんうん、はい、はい、今週はですね、ふるさと納税とかあとは、税金に関してのお話をしてきました、はい、安本さん今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ギグ、輝きたい女性を応援する、目指せマネー美人。
今週はふるさと納税や税金面に関してね、あのお話ししてきましたけれど、はい、いかがだったでしょうかね。
そうですね、やっぱりあの制度を活用するっていうのはいいことなんですが、やっぱりなかなかわからなかったりしますし、うん、なんか知らないことも多いかもしれませんので、うん、なかなか活用したくてもなんかできないとか、で私みたいに面倒くさいと思ってしまったりとかするので、うん、まあそこはねちょっとしっかり活用していくっていうのはすごく大事だなって思いましたね、うん、
そうですね、いいものなんか聞いたことあるよっていうところで終わらないで、まあ、もう一歩実践するっていうところがね、まあ、これ難しいんですけれどね。
そうですね、でこう、まあ、今回ラジオでなかなかねあの伝わりにくいところもあったんですけども、うん、私たちこれからちょっと動画を撮ろうかっていう話をしているので、そういうところででもねまたいろいろお話ができたらと思っています、
は
い、
YouTube の目指せマネー美人っていうことであの検索いただくと、はい、あのチャンネル登録もできますので、こちらにどんどん動画の方もアップしていく予定ですので確認ください、はい、そしてイベントのご案内です。10月の17日木曜日、大阪限定にはなってしまうんですが、午前午後夜と3回に分けてセミナーを開催します、
はい、
キャッシュレスの活用だったりふるさと納税だったりイデコの活用というところで、あのどちらかというとね少人数制にして、さっき言ってた実行できないところをフォローするという こんなような、ね、セミナーをあのしていきたいと思ってますので、はい、10月17日ですね、関西の方でご都合合う方は、ぜひお越しいただきたいと思います。
はい、お待ちしております。
は
い、
ご案内はですね、あのケースプランニングのホームページに LINE アットのご案内もあります。また、Facebook の、あれですね、マネー美人のページなんかにもアップしていきますので、ぜひそちらもご確認いただければと思います。この番組は、女性が前向きに、そして笑顔になるためのお金のレッスンです。今日からあなたもマネー美人。マネー美人。